2ページ。国民健康保険税が軽減されます。国民健康保険、国保は、職場の健康保険、後期高齢者医療制度で利用を受けている方や、生活保護を受けている方を除いて、すべての方が加入することになります。国民皆保険制度により、国民全員が何らかの医療保険に加入することになっています。国保はその医療保険の一つで、病気や怪我をした時に安心して医療機関で受診できるように、みんなで助け合う制度で、各市区町村が運営を行っています。非自発的失業者、倒産、解雇などによる離職や子供などによる離職者や、所得の少ない世帯に対して、国民健康保険税が軽減されます。非自発的失業者等の軽減。非自発的失業者、倒産、解雇などによる離職や子供などによる離職者に対して国民健康保険税を軽減します。軽減措置は必要書類の提出により適用されるもので、自動的に適用されるものではありません。対象者、平成21年3月31日以降に離職し、離職時点で65歳未満の方で、雇用保険の特定受給資格者、倒産、解雇などによる離職、及び特定理由離職者、子供などによる離職が対象になります。特定受給資格者及び特定理由離職者かどうかは、雇用保険受給資格者証で確認してください。雇用保険受給資格者証第1面中、離職年月日、理由の欄に記載されている番号で確認できます。見本を参照してください。平成22年2月22日以降に発行された雇用保険受給資格者証の見本と、平成22年2月21日以前に発行された雇用保険受給資格者証の見本が掲載されています。雇用保険特定受給資格者の離職理由コードは11、12、21、22、31、32です。特定理由離職者の離職理由コードは23、33、34です。雇用保険受給資格者証がないと申請できません。もしない場合は、管轄公共職業安定所、ハローワークで再交付を受けてから申請を行ってください。軽減期間。国民健康保険税の軽減は、平成22年4月から適用され、離職日の翌日の属する月から、離職日の属する年度の翌年度末まで。届け出が遅れても、遡って軽減を受けることができます。平成22年4月、国保加入月から。国民健康保険加入中は、途中で就職しても、引き続き対象になりますが、会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了します。離職・失業した人、軽減期間は次の通りです。離職・失業した日が平成21年3月31日の場合、軽減期間は平成23年3月まで。平成21年4月1日から平成22年3月30日までの場合は、平成23年3月まで。平成22年3月31日の場合は、平成24年3月まで。平成22年4月1日から平成23年3月30日までの場合は、平成24年3月まで。軽減額。国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして算定します。また、高額療養費などの所得区分判定についても、前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。申請方法。申請に必要なもの。雇用保険受給資格者証、写 寿司でも可能です。離職されてもすぐに雇用保険受給資格者証は発行されません。管轄のハローワークで交付を受けてから申請を行ってください。特例対象非保険者等申告書。国保年金課窓口で記入、もしくは市のホームページ、国保年金課ページからダウンロードできます。印鑑、国民健康保険証。雇用保険受給資格者証がないと受付できません。ない場合は、管轄のハローワークへお問い合わせください。国民健康保険税の軽減は、平成22年度分からの適用になります。申請は随時受け付けており、7月中旬に送付される本裁定以降に、軽減した課税額として変更納付書が発行されます。申請が遅れてしまっても、4月分、国保に加入された月から遡って軽減算定を行います。所得が少ない世帯の軽減。世帯主及び被保険者の所得の合計額に応じて、国民健康保険税の均等割額、平等割額が7割、5割、2割分軽減されます。これまでは6割、4割。毎年4月1日現在で、世帯の所得状況により、軽減割合が算定されます。申請する必要はありません。3ページ。国民健康保険税の限度額変更について。国民健康保険の会計、国保会計は、加入者の国保税と、国、県などの負担金、市からの繰入金を主な財源として運営し、医療費の給付を行っています。給付費は、加入者が病院で受診した治療費などで、本人が医療機関の窓口で支払った分、原則3割を除いた分、市が7割負担のことです。このように、国保会計は、一つの独立的性格を持つため、特別会計とされて、独立採算で運営することになっています。市では、加入者皆さんの医療に要する費用が増大していることから、国保事業の健全な財政安定を図るため、本年度から加入者の方に国保税の限度額変更をお願いせざるを得なくなりました。加入者の方には負担が増えることになりますが、加入者皆さんがお互いにお金を出し合い、みんなで助け合い、支え合う国民健康保険制度の趣旨にご理解、ご協力をお願いいたします。限度額の改正。医療分、支援金分、介護分についてそれぞれ計算されますが、限度額が設定されています。平成21年度、平成22年度の順にお知らせします。医療分、平成21年度、47万円が、平成22年度、50万円に。支援金、12万円が、13万円に。介護分は、10万円で、変更がありません。合計、69万円が、73万円になります。所得額が、世帯全体で一定額以下の場合、国保税が減額、7割、5割、2割分となる場合があります。申請は不要です。失明、失業、廃業、事業不振等により、前年中の合計所得額が300万円以下の世帯において、加入者の当該年中の所得見込み額の合計が、前年中の所得額の合計に対して2分の1以下に減少し、国保税の納付が困難と認められた場合には、申請により国保税を減免することができる場合があります。ただし、現金、預金の保有状況により認められない場合があります。申請が必要です。国民健康保険税の口座振り替えについて、日頃忙しい方や、うっかり国保税を納め忘れしまいがちな方のために、 簡単で便利な口座振替をお勧めします。口座振替とは、市の指定金融機関などがあなたに代わって預貯金口座から納期ごとに自動的に振替納付する制度です。申し込み手続き、市指定の金融機関で取り扱いしています。金融機関窓口にある口座振替依頼書に必要事項を記入しお申し込みください。届け出印が必要です。取扱金融機関、常陽銀行、茨城南農業協同組合、みずほ銀行、三井住友銀行、筑波銀行、茨城県信用組合、水戸信用金庫、東日本銀行、有機信用金庫、ゆうちょ銀行。国民健康保険税を滞納すると、特別な事情がないのに国保税を滞納すると、未納期間に応じて次のような措置が取られます。滞納が1年未満の場合、通常より短い有効期限の短期被保険者証に変更になります。滞納が1年以上続く場合、短期被保険者証の交付後、納税相談が行われても、なお引き続き1年以上滞納が続くと、資格証明書が交付されます。この場合、医療費は全額自己負担になります。資格証明書が交付後、さらに滞納が続くと、財産の差し押さえなどの処分を受ける場合があります。問い合わせ先、稲庁舎国保年金課、電話 58-2111、内線 1181。医療福祉費受給者証更新のお知らせ。母子、父子、重度障害者、65歳以上、重度障害者の方。現在使用している医療福祉費受給者証は6月30日水曜で使用できなくなりますのでご注意ください。7月からの医療福祉費受給者証は6月下旬に郵送します。平成22年度の所得がわからない方や未申告の方については所得の確認が取れないと医療福祉費受給者証を発行することができません。所得の確認が取れない方には、その旨の通知文を郵送します。所得の確認が取れ次第、医療福祉費受給者証を発行します。65歳以上、75歳未満の重度心身障害者で、医療福祉制度、丸福、該当の方は、後期高齢者医療保険に移行しないと、受給できなくなりますので、ご注意ください。問い合わせ先、稲庁舎国保年金課、電話 58-2111、内線1184。